暮らしの情報、お知らせです。健康診査を受診しましょう。生活習慣病の早期発見、重症化予防を図るために、年に1回無料で健康診査を受診できます。時、5月1日木曜日から10月31日金曜日。場所は健康診査受託医療機関。対象、国民健康保険加入の40歳から74歳の方、後期高齢者医療加入の方。持ち物は受診券、マイナ保険証、または保険証、資格確認書も可能です。健康診査受診の流れ。1、受診券が届く。対象に4月下旬に受診券を送付します。2、医療機関を予約。受診券の医療機関の中から電話などで予約してください。3、健康診査を受診。4、受診結果の確認。後日、医療機関で受診結果の説明をします。5、受診後、結果に応じて特定保険指導や受診案内を送付します。ただし、国民健康保険加入者のみです。9月、10月は駆け込み受診や予防接種で大変混み合います。早めの受診にご協力よろしくお願いします。生活習慣病は、食、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が一つの要因として発症、進行に関与する疾患群で、がん、心疾患、脳血管疾患などの病気が挙げられます。初期の生活習慣病は、特に自覚症状がないことが多く、いつの間にか病気が進行してしまう危険があり、命に関わる大きな病気を引き起こす原因となるため、早期の発見、治療が重要です。また、3人に1人が高血圧、塩分の摂りすぎ、肥満、運動不足、ストレスなどの様々な環境要因によって高血圧となり、そのまま放置すると血管や心臓にダメージが蓄積し、動脈硬化や心臓肥大を引き起こします。高血圧の重症化予防は、減塩と運動習慣の見直しから始まります。まずは、身近なかかりつけ医に相談することが大切です。健康診査を受診しましょうでした。国保年金課の電話番号は 32-1312 です。住宅省エネ改修の費用を補助します。既存住宅の省エネ化を推進するため、窓やドアの断熱リフォームなどにかかる改修費用の一部を補助します。対象は、次の事業を行う住宅を所有する方、または共同住宅の管理組合。改修内容。1、開口部、窓またはドア、2箇所以上の断熱改修。2、外壁、屋根、天井、床等の断熱改修。3、その他設備の効率化、エコキュートなど。なお、2、3は1と合わせて行う場合のみです。補助上限金額は70万円。申し込み5月7日水曜日から11月28日金曜日に建築課へ。電話 32-1418 です。住宅省エネ改修の費用を補助しますでした。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。5月26日に改正戸籍法が施行され、これまで 戸籍には記載のなかった氏名の振り仮名が新たに記載されます。本籍地の市区町村長から確認の通知書が郵送されますので、記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日月曜日までに正しい振り仮名の届け出をお願いします。なお、稲沢市からの郵送時期は決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。その他、振り仮名の届け出に関して手数料や罰金、罰則はなく、法務省や市区町村などが金銭を要求することはありません。制度の内容など詳しくは法務省のホームページを確認してください。お問い合わせは市民課電話 32-1302 です。戸籍に氏名の振り仮名が記載されますでした。公共下水道工事のお知らせ。名鉄団地地区、草壁松野町地区、中野小新町地区及び緑団地地区で公共下水道関連の工事を行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。名鉄団地地区は団地の東西に分けて行われます。東側の舗装復旧工事期間は7月から12月、西側の舗装復旧工事期間は10月から令和8年3月の予定です。草壁松野町地区、下水道工事期間が8月から令和8年3月の予定。中野小新町地区、下水道工事期間8月から令和8年3月の予定。緑団地地区、先行工事期間が8月から令和8年3月の予定となっています。公共下水道工事のお知らせでした。下水道課の電話番号は 21-4199 です。住宅用火災警報器の取り付けを支援します。住宅用火災警報器を取り付けることが困難な世帯を対象に、消防職員がお宅を訪問し、無料で取り付けのお手伝いをします。対象、65歳以上の方のみで構成される世帯、または身体障害者手帳の交付を受けている方など、自ら取り付けなどを行うことが困難であると消防庁が認める世帯、その他支援条件や申請方法など詳しくはホームページで確認してください。お問い合わせは消防本部予防課電話 22-2114、 住宅用火災警報器の取り付けを支援しますでした。
大雨、河川の氾濫による浸水対策など、雨水流出抑制施設設置費用の補助制度。対象1、雨水タンク、雨水貯留槽、市内の宅地などに貯留量が100リットル以上のものを設置する方。2、浸透マス、市内の宅地などに内径が150ミリ以上のものを設置する方。補助金額、購入設置費の3分の2、補助限度額は10万円です。申し込み、申請書に記入の上、治水課へ。設置前に申請が必要です。雨水流出抑制施設設置費用の補助制度でした。防水板設置費用の補助制度。対象、市内の建物や敷地の出入り口に防水板を設置する方。補助金額、購入設置費の2分の1、 補助限度額は20万円です。申し込み、申請書に記入の上、治水化へ。設置前に申請が必要です。防水板設置費用の補助制度です。どちらも問い合わせ先は治水課、電話 32-1389、大雨、河川の氾濫による浸水対策などでした。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための相談窓口、3種紹介します。地域包括支援センター、内容、保健、医療、福祉の専門家が高齢者の健康や福祉、医療、介護に関することなど、暮らしに関する様々な相談に対応します。市内6カ所、名称と電話番号を紹介します。稲沢地域包括支援センター 33-5400 古庄折津地域包括支援センター 22-1488 明治千代田地域包括支援センター 36-8310 大里地域包括支援センター 23-7702祖父江地域包括支援センター 97-2381 平和地域包括支援センター 0567-471776 地域包括支援センター6カ所でした。稲沢市在宅医療介護サポートセンター、内容、在宅医療介護サービスに関する情報提供や相談など。問い合わせ先、稲沢市在宅医療介護サポートセンター、電話 36-7830 稲沢市認知症初期集中支援チーム、内容、認知症の早期診断及び早期対応に向けた相談など。対象、市内在宅の40歳以上で認知症または認知症が疑われる次のいずれかに該当する方。1、認知症疾患の臨床診断を受けていない。2、継続的な医療サービスを利用していない。3、適切な介護サービスを利用していない。いずれかに該当する方です。問い合わせ先、稲沢市認知症初期集中支援チーム、北津島病院内にあります。電話 0567-463565。 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすための相談窓口でした。イナペイ商品券を発行します。地域経済の活性化及び物価高騰に対する生活者支援として、プレミアム率 30% の商品券、イナペイ商品券を発行します。詳しくは本市と同時に配布されるチラシまたはホームページを確認してください。アプリのダウンロードや申し込みのサポートなども行いますので、ぜひご利用ください。使用期間、7月1日火曜から12月31日水曜。申し込み期間、5月1日木曜から31日土曜まで。休日出張申し込みサポート、時1、5月10日土曜午前10時から午後4時。2、5月11日日曜午前10時から午後4時。場所は1、アピタタウン稲沢 B 館エレベーター前。2、リーフウォーク稲沢モール棟連絡通路北側。予約は不要です。商工観光課では常時サポートを行っています。 問い合わせ先、イナペイ商品券コールセンター、電話 0120-890-090、 イナペイ商品券を発行しますでした。国勢調査指導員募集。10月1日水曜を期日に実施される国勢調査の指導員を募集します。活動内容、事務説明会への出席、調査書類の受け取り審査。対象、市内在住の25歳以上の方、なお警察や選挙に直接関係する方などを除きます。定員30人、活動期間9月下旬から11月下旬。報酬、国の基準によります。申し込み、5月30日金曜までに応募用紙に記入の上、総務課、電話 32-1154 へ。なお用紙は申し込み先で配布、市ホームページからダウンロードも可能です。この指導員は調査票の配布・回収を行う国勢調査員とは異なります。国勢調査指導員募集でした。セントレア開港20周年ありがとう飛行機、当選者から体験機が届きました。広報稲沢令和6年10月号で募集した稲沢市とセントレア合同企画、セントレア開港20周年ありがとう飛行機の平日限定国内線往復航空券当選者から体験機が届きましたのでご紹介します。4歳の娘と長崎を旅行しました。子供が楽しめる旅を目標に、佐世保市内の九十九島水族館、海キララ、ハウステンボス、フルーツバス停を訪れた今回の旅、まさかの今年何回目かの最強寒波到来で、長崎でも雪が降る寒さでしたが、良い思い出がたくさんできました。食べたかったご当地グルメを満喫でき、長崎市以外の長崎の観光地をゆっくりと楽しめる素晴らしい機会となりました。このような機会を与えていただきありがとうございました。心残りなのは、出発前に時間がなくてセントレア3階のソラスパ風の湯に入れなかったことです。次回はもう少し早く行って展望ブラに入ってから登場したいと思います。問い合わせ先、セントレア開港20周年事務局、E メール、キャンペーン、-solatabi@cjac.co.jp、電話 0569-387226、平日の午前9時から午後5時までです。セントレア開港20周年ありがとう飛行機、当選者から体験機が届きましたでした。